ひばりクラブの皆さん、また落語家の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。ですね、第一章で、まあ今の日本人のいいところと、現在の日本人の問題点を少し述べました。それで、まあ、こういった日本人がこれからどうするべきかということを議論するためには、もっと十分に時間をとって、日本人のいいところと悪いところっていうか、現在の問題点を指摘するべきなんですが、一番最初にこの、我ら日本人で話しましたように、積み上げ式の講義と違いまして、縦割り講義ですね、は、一つのことにあんまり長くやるんではなくて、相互の関係をつけながら進むと、まあ、いうことなんで、まあ、日本ではまだ、こういった縦割り方式って言いますか、テーマ方式の講義っていうのはあんまりないもんですから、まあ、一般的にそのちょうど中間的な、まあ、なんていうか、中途半端な、議論が、まあ、マスコミなんかを中心に行われているわけですね。で、ここでは一応今日で第一章を切り上げまして、そしたらどうしたらいいかということに、まあ一応進んで、それをもう一回か二回か三回か検討するという方式で進みたいと思います。で、今日はしたがって日本人の欠点の、まあ、最後ですね。まあ、日本は本当に、日本民族は本当に世界で誇るべき民族で、とにかく全員参加。全員平等。それを誠意、恩義、慈愛、ということでですね、進んできたわけですね。まあ、いろんな寄せられているコメントなんかよりますと、慈愛というのは同じ言葉だと、まあ、いうようなご指摘もあるんで、まあ、一応私もそれ、これから考えて、誠意と恩義はいいけど、慈愛をちょっと、文字を少し検討したいというふうに思ってますが、まあ、そういういろんなコメントを寄せていただきまして、ありがとうございます。ところで日本人には一つの大きな欠点があるんですね。それは日本人の長所が欠点を生んだというものなんですね。で、まあ、やっぱり人間というのは長所ばかりというわけじゃなくて、やっぱり長所があると、まあ、欠点もあるとも言えますし、またさらに今日の話は長所がゆえに欠点が生じるということがありますね。これはどういうことかと言いますと、明治時代のまあ認識があったわけですね。江戸時代が終わって明治時代になる。まあそこで日本の中心となった人たちは非常に気分が高揚してますから、この際新しい日本を作るときに、日本人の欠点を日本の教育によってなくしていこうじゃないかと。まあいう素晴らしい考え方があったわけですね。まあ現在の国会だとか文部科学省なんかはそういう大きなことは考えずに、小手先のことばかりやってますけども、やはり時代の変化、大きな変化ってのはやっぱりそれなりにいいことがあってですね、そういう議論がありました。で、教育界、明治の初めにも教育界の人いろいろ意見があって、まあ、和魂要塞から始まってですね、まあ、いろんな意見があった。しかも、東欧組って言いますかね、ヨーロッパ、アメリカを見物して帰ってきた人と、それから日本にいる人との意見の差も大きかったんですね。もちろん、見識を重ねれば、それなりの新しい着想もありますんで。で、そういうものの一番大きかったのが、日本人はずるい、ということだったんですよ。このずるさ、日本人のずるさっていうことで、まあどういうふうに言われてたかったら、日本人はその場その場で適当なことを言うっていう癖があると。で、これがやはり日本人は魂がしっかりしてて、まあ、武士の魂と言いますかね。それは商人魂もそうですし、農村魂もそうだったんですけども、だけどやはり日本人はずるいと。その場その場において、まあ適当なことを言う傾向があると、まあいうふうに指摘されておりました。これはもっと悪く言う人はですね、まあ狐というふうに言ってましたね。まあその狐には悪いんですけど、狐っていうのはずるいと考え、ずるい動物の一つだと考えられておりまして、こっちではああいう、あっちではああいうと、それコウモリとも言われましたね。コウモリもやっぱりこっちでこう言って、あっちでこう言うというね。一人の人が場所によって違うことを言うということが指摘されておりまして、まあ、教育関係者のそういう意見。それで、明治の教育はですね、やはり、どこでも正直な人を作ろうと。例えば、正直が一番嘘をつかないで、正直が最もいいんだと。そういうことを日本の純情小学校で教えようと。それによって日本人の欠点であるずるさっていうのを少し少なくしようという議論がありました。まあ、これに対して、まあ、文献に残ってて僕なんかが目にしたのは伊藤博文がですね、まあ、その頃もう、日本のトップでしたから。まあそれも大切かもしれないけど、やはり当面は、日本はやっぱりロシアの脅威に打ち勝って、日本というものを独立させなきゃいけないんだと。 独立させるのが最も大事だから。まあ、そういう日本人の欠点もあるけど、和をもって尊しとなすという言葉で生じたいい点が裏返して悪くなったところを手をつけるよりかは、いいところをもっと伸ばして、日本の力をつけて、とにかくロシアをやっつけないことには、日本の未来はない、という大きな危機感がありました。それは明治天皇もそうで、明治天皇も日露戦争を始めるときは、到底我が国があの大ロシア帝国に勝てるとは思えないけど、と言ってむさむさとロシアの属国になるというわけにもいかない。ここは一大決心をしてロシアと戦わなきゃいけない。しかしもしもこの戦いに敗れて、まあ、日本という国を失ったら、私はこの2000年続いた日本国の長い歴史を背負ってきた、まあ諸先輩と言いますか、今の言葉で言えば諸先輩、当時の言葉で言えばご先祖様にどうして申し訳が立とうかという悲壮な覚悟で明治天皇が戦争を始めたわけですね。本当にそういう気持ちだったわけですよ。今でこそね、なんか日露戦争どうのこうのっていうような、まあ軽薄な人たちがいますけどね、やっぱり大ロシアが来て、その頃中国は清という国でしたけども、清も屈服し、朝鮮はもちろんあまりそういう意思がなかったので、朝鮮半島の中央にロシアの鉄道を敷いて、それで釜山の近くにロシアの軍港を作るのいいと、少しお金をくれればいいですよっていう程度だったわけですね。まあこれは中国とか朝鮮だけの悪口を言うわけいかないわけで、その当時世界の有色人種で、そういう白人の圧力に屈しなかった国は日本しかないわけですからね。ただ一カ国、150カ国ぐらいの国の中で一カ国しかありませんでした。だからまあ本当にこう日本人の明治天皇や伊藤博文公、その他の明治の人たちがいかに偉かったかというのは、その子孫たる我々は本当に誇りを持たなければいけないと思います。もちろん、有色人種の人たちもいいダクダクとして白人の植民地になったわけじゃないんですよ。ロシアですら、ウラル山脈の西にいたロシアが、次々と東のアジア諸国、まず最初にトルコ系民族ですね、シベリアですから。まあトルコ系民族を征服し、今度アジア系民族をずっと征服しながらウラジオストックに来たわけですね。ウラジオストックっていう名前は東方の征服という意味ですから、まさに白人たるロシア民族が、あんなに広大な領土を占拠するということについて、ロシアの人たちは強いプライドを持ってたわけですね。その頃はそういう時代です。イギリスも7つの海を支配して、そしてイギリス国民が世界中を支配するっていうのが正しいと、栄光の大英帝国だと、まあいうような時代ですね。そのロシアがずっとウラル山脈からウラジオストックまで占領してきて、まあその途中にいろんな村がありました。その村はほとんどがロシア兵によって全滅したところが多いんですね。まあそういうような社会でありました。まあいずれにしてもその日本人がずるいというのはやがて日本の欠点になるだろう。やっぱり誠意があり、恩義があり、慈愛があって、全員参加、全員平等。このやっぱり日本をさらに良くするためには、教育で日本人のずるさを直しとかなきゃいけないと思った明治の最初の、日本の教育者の考えも、まあ、間違ってはいなかったわけですね。で、なぜ日本人がずるいのかっていうとですね、これもしょうがないっちゃしょうがないんですけどね、周りの気を配りすぎちゃうんですよ。今でもそうですよね。つまり自分の意見を言うよりか、みんなが納得してくれる意見を言おうという気になっちゃうんですね。今の NHK 方式なんですよ。つまり NHK が僕良くないと言ってますけど、NHK は日本民族の特徴に合わせてるんです。つまり NHK はずるいんですよ。しかしずるいということ自体が日本民族の特徴なんでね。まあ、NHK にそういう特徴が出るのは仕方がないんですね。僕は NHK を批判して、NHK がもうちょっと良くなってくれればという願いを持ってるんですけど、それは日本民族のずるさを克服せんといかんので、まあそれを NHK に求めても無理かなとは僕も思っているんですね。だけども、無理と思っても、間違ってることは直すべきだっていうふうに思っておりまして、それで日本人のずるさ。日本人のずるさっていうのはどうして出てくるかっていうとですね、 例えば日本の言葉、日本語の中にそれがあるわけですね。日本語っていうのはまあ非常に世界で独特の言葉で、日本人しか全員参加、全員平等、ね、それ正義っていうのはそういうのないわけでしょ。日本人しかないわけですよ。で、日本人しか有色人種で独立できなかったわけですよ。その元っていうのは何にあるか、そこなんですね、問題は。それがもともと日本人の気持ちにあったので、日本語っていうのができたわけですね。まあ日本語っていうのは当初はですね、未発達の言語だとなってたんですけど、現在ではまあ主にヨーロッパ言語学、アメリカ言語学の発達によるんでね、日本語の先生方はあんまりそこまで着想しなかったのが残念なんですが、逆なんですよ、今は。今、日本語が一番進歩してる言語だってなってるんですよ。ええ。それはどうしてかっていうと、例えば英語のように、私は窓を開ける。ね、I will open windows っていうような言い方をしますね、例えば。そうしますと、私という、なんか行為をする人がはっきりまず出るわけです。それから、open、開けますよっていうことの行動が出るわけですね。それから、ウィンドウなら窓を開けますと。それも単数、一つの窓なら、あ、ウィンドウ。あ、複数になれば、ウィンドウズっつって。ご丁寧に、オープンというのを未来形か現在形か。窓も単数か複数かまではっきり決めて、主語を決めて、述語を決めて、そして目的語を決めるっていうふうにきちっとしてると。で、私なんかも、小さい頃はね、若い頃は、だから英語は優れている。優れた言語だと習いました。まあ、英語ってのはイギリス語ですからね。しかし、よくよく考えてみると、イギリス語っていうか英語はですね、それほど歴史が古くないんですよ。まあ、せいぜい紀元500年ぐらいで確定してきたっていう感じなんですね。まあ、一つの例を挙げれば、それはもちろんもう少し詳しく言語学をちゃんとやらなきゃいけませんが、今のハノーバー家って言いますか、イギリス王室っていうのは、ドイツから来た、王室で、最初の王様は英語は喋れなかった。英語喋れないままイギリスの王様になった。それが一つは王様にイギリスのことを説明しても分かんないから、言葉が分かんなくてですね。じゃあまあ議会制民主主義、立憲民主主義になろうかっていうんで、王様を鎮座ましましていただいて、そして議会が政治をするっていうのは体制も出てきたんですね。まあ歴史っていうのはそういうふうにこういろんなものがあやとなって出てきますので、言語にもそういうところがあるわけですね。じゃあ、昔は、はい、なんとか、私は開けますよ、窓を開けますと。単数も複数も、過去も未来も全部きちっと言うと、優れてるってことになったんですね。それで、それから見ると日本語はですね、なんだか私ってことも言わないと。窓を開けようかなと思ってるんだ、とかってこんな感じでしょ？窓を開けようかなと思ってるかつだって、誰がって感じになります。まず主語がないと。それから、オープン、開けるのが未来に開けるのか、なんかよくわからない。すぐ開けたいと思ってるのか、なんか5時間後に開けると思ってるかわからないと。それで、最初に何をやるか言えと。ずっと言ってから最後に開けるって言うと。最後に開けるって言うんだったら、最初に自分がどう行動するのか言えと。いうふうにみんな言語学者考えたんですよ。ですから、英語みたいな言語がものをはっきり伝えられる。それに比べて日本語は曖昧である。語順も曖昧だし、主語述語も曖昧。まあ、時制っていうか未来か現在かも曖昧。複数も単数もよくわかんないと。まあ、いうことで、劣った言語になってたんですね。ところが、言語学者はいろいろ検討し、研究したんですね。言語学者の中で偉い言語学者は、わざわざ日本まで出張っていうか出張して研究して、日本人がこう日本人同士で喋る言語をじーっとこう聞いてた。そういう論文も見たことあります、私ですね。そうしてみると、日本人っていうのは何を伝えようとしてるのかっていうのが分かったんですよ。でね、その英語型の言語っていうのはですね、あくまでも自分が中心なんです。自分が何をするか。ね。だから自分が何をするってことを最初に言うわけですよ。主語が出てきて何かするってのが出てくるわけです。それも今するのか、過去にしたのか、これからしようと思ってんのかっていうそのことを言うと。そして、これをやりたいってこう言うと。聞いてる方は、本人の意思がよくわかるんですね。本人がやりたいこともわかるんです。あくまでも本人なんです。喋る人の本人のことがよくわかる。それで、それが優れてると思ってたんですが、 まあ日本語の研究者で偉い人がいっぱいいましてね、ここでももう名前を挙げたいぐらい立派な学者がいっぱいいるんですけども、その人たちはどう考えたか。日本語をじっくり聞いたらね、まず自分のことを言おうとしてんじゃないんだってことが分かったけど、最初ですね。自分のことを言おうとしてんじゃないんだ。話を聞いてる人が、まず周囲状況を話してる人と聞いてる人が同じ状況になるっていうことを作るんだって。だから窓がありますね。ここ窓がいっぱいあって、部屋の中がちょっと暑いですね。まあ、外は快適な気候ですね。という状況を話して、皆さんそれでよろしいですか？大体そういうふうになってますよねって言ってんのが目的語なの。だから最初にそれを言うんですよ。で、自分がとか相手がとか誰がっていうのはあまり問題じゃない。どうしてかって言ったら、全員参加だからなんです。常に全員参加ですからね。だから、周囲のことを全部了解した後、私は窓を開けたいと。私はもう言わないと。窓を開けたいと。そうすると、みんなで窓を開けるのか、私が窓を開けるのかっていうのも曖昧にしてると。では、これは素晴らしいと。なんでかって言ったら、言語っていうのは、自分が何かしたいということを伝えるために言語があるんじゃないと。言語っていうのは、コミュニケーションの手段ですからね、なんつったって。気持ちを合わせるのが言語の一番重要なことだ。だから言語の原始的なものは自分が何をやりたいって言うだろう。これ英語ですね。ところが言語が発達してくると、まず言語の役割っていうのはみんなで同じコンセプトですか、同意ね、状況の認識とか、そういうものやってから、それから自分が何かやりたいとか、みんなが何かやった方がいいんじゃないかとか、そういうことが出てくるはずだと。ということはどういうことかって言ったら、語順としても日本語の語順が一番正しい、発達した状態だと。進んでるじゃないかと、こうなったと。さらにですね、ある学者、これはそういう基本的な日本語の特徴を明らかにした次の人なんですけど、次の人はね、日本に来て、ある学生が先生に話をしてる言葉をしっかりまとめたらね、実はその学生というのは遠慮して言ってるってことが分かった。要するに、同じことを伝えるにも日本語では相手の状態を聞きながら相手には意見があるだろうから、それを防ぐことがないように自分がこうしたいとか自分がこうだとかこれが正しいとか、これが正しいなんつったって、自分はそれが正しいと思ってるけど、自分の先生はそれが正しくないと思ってるかもしれないから、私はそれが正しいと思うんですよっていうことを湾曲に言ってるんですね。それが正しいと。それでその先生は学生が先生に言う言葉をじっくりと分類して勉強したら、実は学生は常に先生の方が自分よりか正しいだろうけれども、自分はこういうふうにしたいとか、自分はこれが正しいと思うというふうに思ってるので、言い方としては必ず一個下がってるって言うんですね。一個下がってものを言う。それでその先生はね、素晴らしい言語だと。つまり言語っていうのは、自分がしたいこととか事実を伝えるっていうのは、まあそれは原始的なことで、その次に来るのは、自分がどういう気持ちを持っているか、その人と一緒に仕事をするときにどういう言い方をすれば、相手に本当に自分の気持ちも同時に伝えられるかっていうことで、日本語は語順でも言い方でも単語でも、全部そうなってるというんで、ものすごい感心したわけですよ。それからその次にね、今度はヒューヒューとか、パチパチとか、そういう、擬音な言葉ですね。それからセミが鳴くとき、ジージーと鳴いたり、スイッチョンって、スイッチョンあれか、虫か。そういうふうにこう、自然の鳴き声でも違う鳴き声を言うと。いうのはさらに細かく自然を描写して、もしくは人の言葉を描写して、汗をかきながらその人が言ってるのか。それとも気楽な気持ちでタバコでも吹かしながら言ってるのか。それも、それをいちいち言わなくても言語にそれが含まれてる。つまり事実だけを伝える言語なんていうのは非常に甘いんだと。周囲全体がよくわかり、かつ相互の関係も入ってて、しかも自然なりその場所の雰囲気も伝えられる。それで初めて言語なんだってことになって、突然日本語が一番今上位に来てるんじゃないかと思うんですよね。で、このことが実は日本人の他人のことを考えながら言う。もしくは思って尊しとなす。まあ、周囲に迷惑かかんないように言う。しかも敬語とかものすごく入ってるし、それからもう言葉もね、漢字とひらがなとカタカナで、かつもう読み方もものすごくいっぱいあると。もう世界で一番習得するのが難しい言語だ。それは当然だと。簡単な言語なら 簡単な規則だけ見ればいい。他人がどんな気持ちでも同じことしか言わない。だけど日本人は他人の心とか自分と他人の関係とかそういうの全部考えて喋るもんだから。それが実は日本人の性格に影響を及ぼしちゃった。反射してね。そして逆に今度は事実がここにあっても本人を傷つけるといけないからって変えて言うんですよ。変えて言う。だから日本人はこれ科学者でね、すごく立派な科学者はですね、よく私に言いました。日本語で話すと科学の話が十分にできない。確かにそうなんです。科学っていうのは遠慮があったり、状況があったり、人のことを重んじちゃいけないんですよ。事実をそのままきちっと伝えないかんから。そうすると事実をきちっと伝えるには、日本語は向かない。だから英語で喋りましょうなんて言われた先生が僕にはいますけどね。そういう風になっちゃう。で、その日本人の心が、日本人の性格をまた変えていっちゃったんですね。それが相手のことを考えて事実を言うもんですから。で、僕ね、そういうことがあって、このところちょっと時間を空けてですね、例えばウクライナ戦争。ウクライナ戦争のことを言ってる人を、この人はこう言ってる、この人はこう言ってるってのを整理したら、実に面白いんですよ。その人はどう思ってるかよくわからないんです。その人がみんなの納得を得ようとして言った時の言葉と、それから、ウクライナの事実と伝えようと思ってる人が言った言葉と違う。180度違うんですよ。で、それは、ごまかした方、つまりまあ、明治時代の言い方で言えば、ずるい言い方をした方がずるいんじゃないんですよ。ずるい言い方をした人は、相手の心を考えて、事実を曲げて、そして相手にごまするように言ってるんです。で、本当にウクライナ戦争の、事実を伝えようとしてた。事実を私は伝えたいんだって気持ちなんですね。ですから日本人が相手のことをよく考える。場の空気を読む。空気読めない人なんか何系とか言ってましたよね。だからつまり NHK の放送っていうのは事実じゃないんです、あれ。なんで事実じゃないかっていうと NHK は聞いてる方が納得することを伝えるんですよ。聞いてる方がプーチンは憎らしいとか、ロシアが間違ってるとかいうふうに思ってる場合は NHK は伝えるべきことを伝えるんじゃなくて聞いてる日本人が気持ちよくなることを言うんです。これはだから日本語というもの、日本人というものの良さがですね、悪くずるさだけが出たということですね。ですから、長所が短所になったということで、まあ仕方ないことではあります。ただそのことが日本の発展に大きな影響があり、かつ日本人がちょっとこう突然バーンと行ってバーンと行くともう突撃するともう死んでもいいとつまり日本人はその時よく心の中で分かってるわけですよ。自分が人の輪を考えて間違ったこと言ってこうなっちゃったからその責任は俺が取ると、だから一番取るのは俺が死ぬということで、まあ日本人独特の強さ、それから武士の魂ね、そういうのができてきたわけですね。ですから日本の良さは同時に深い意味で日本人の欠点になってしまったっていうことなんですね。で、この欠点を日本人はよく知ってる。まあ自分のことですからよく知ってる。自分の言葉がいかにね、人に配慮して違うことを言ってるってことを日本人は知ってる。だからそれがいろいろヨーロッパ並みの直裁的な、まあ言い方悪いですけど単純で野蛮な文化とか言語が入ってきたときに、やっぱり俺は今まで他人を配慮しすぎて間違ったことを言ってきたなという反省がありますから、それが結局非常に激しい、ものすごい勇気を持った人間に見える活動をした。それでまあ岸田首相さんなんかの話もそうなんですけど、それが明治維新と大東亜戦争の敗戦の2回によって日本人の心を揺さぶり、それが現在の日本人が日本人を忘れたね、態度になってしまった。こう思いますね。2、3日前も私、有本さんのチャンネル出てね、お話してるときに、今のことがもう心にありながら言いました。総選挙のこととかそうでしたからね。だけど、今はこれはひばりクラブですから、まあ、直接的にひばりクラブの人に私の気持ちをズバズバッと解析の仕方を言ってますけど、まあやっぱり、一般的なね、テレビ放送ではそこまで言えませんでしたけど、私がその時に言いたかったのは、日本人の長所が日本人の欠点になった。 それが選挙でも選挙の後のいろんな人の悪口だとか批判だとか、それにも本当によく出てるなぁと思いましたね。それで今日はここで第一章終わりにしまして、まあ9回目ですけど、10回目からはそれでは、そういう日本人のものすごい長所と、それからそれが逆転した欠点というものを、まあ時代が良くなっていきますからね。それを良くするためのですね、方法をいろいろ明日から論じていきたいと、まあいうふうに思っております。